Usain Bolt, he's cool.
ああ、ボルトかっこいいね。
I just think he's cool. ボルトかっこいいと思う。He does all the things that you're never supposed to do.
ボルトはですね、あんなに走るの信じないですね。もうあんなにできるのは人間じゃないと思うんです
よ。Anyway, I read this quote about him the other day.
この前ですね、ボルトさんについての言及があったので、言いますけど、このようにありました。ボルトは言うんですね、もう金メダル以外はないって言うんです。
But then it continues,
でもその後を読むとですね、こうなんですね。
He knows that isn't true.
でもそれは嘘だと後で言ってるんです。金メダル。
So when I read that sentence, I'm like thinking about, oh good, you know, there's other things that sports are not just winning.
で金メダルを勝つ以外に他に何かいいことあるのかなと思ってそのことを期待したんですけれども、でも。
Then I read.
彼はこう言うんですね。
Sometimes it matters how you win it, and on Friday night he did it in a fashion as spectacular as ever.
勝ち方によって勝ち方なんです。かっこいい勝ち方をするかどうかの方が問題だっていうふうに彼は言ったりします。
So we have this like such a strong desire to be first.
私たちはですね、本当に一番だとか最高だとか重要だというような私たちの願いが強くありますね。
But I read that and I thought of another runner.
他のもう一人の、あの運動選手のことを見てました。オリンピックに出た人ですけども、
And that runner ran
その人はですね、神様の栄光のために走った人がいましたね。
That runner ran in the 1920s,
その人は1920年のオリンピックに出て、
and the Olympics in Paris.
パリのオリンピックに出た。
And his name was Eric Little.
エリック・リテルという方はですね、皆さん知っていると思いますけども、
彼はですね、
同じように自分の最高のものを求めたんですけども、でもそれは自分のためではなかったんですね。彼は最高のものは神様に栄光を期すためにそれをしたというふうに言われています。
So once again, I want to ask you, what have you made more important than that?
皆さんは神様より何か他のものを大切にしてはいませんか？
見事を
見てい
きたい
んですけれども、この見事を皆さん多分ご存知だと思います。
And let's look at what is important for your rest.
私たちにとって本当に休むために何が必要かということを考えてみたいと思います。
So once again, let's read it together. This is the continuation of the passage that's talking about revealing God the Father.
神様、父なる神様について啓示の後に続くところです。
And it's kind of tied to that passage.
これはですね、本当にくっついてつながっている箇所ですね。
Let's read together. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
日本語でも読みましょう。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の減り下ったものであるから、私の首輝を覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。
ここでイエス様は
新しい招きをされるんですね。それは彼の弟子となる招きなんです。
そしてその招きは
すべての人たちに対しての招きなんですね。イエス様を否定した人に対しても、2000年前に対しても、彼らにもイエス様を招いていらっしゃいます。そして私たち今ここに生きる一人一人にもイエス様は同じ招きをしていらっしゃいます。
少
し一節一節見てみましょうね。
And it says, come to me.All of you.
ここに入ってるんですね。すべてのものを私に来てください。すべてのものです。
So, no one is excluded.
もうここに入らない人はいるんですね。誰でもみんな来ていいんだよって言うんです。
イエス様はinclusion is so big that no one is excluded.
イエス様は誰も見せないんです。すべての人をイエス様は招いてらっしゃいます。
Is that how I live my life?
でもどうでしょう。私たちはすべての人を招いてますか。私はどうでしょうか。皆さんはどうですか。皆さんは全ての人を招いてますか。
Well,
次を見てみましょうね。
No, 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 no. Go, we're going back.
Okay.
Now here it says, "Come to me."
私に来なさい
と。I love this invitation because
この招きはですね、
英
語でもそうですよ。come っていうのは来なさいって命令みたいに言えるんですけども、
でもですね、
でもこれ読んでるとですね、ギリシャ語を見てるとそうじゃないですか。これは命令みたいですね。それですね、なんて、なぐるなんていうの？
子供にですね、
何か一緒に休めようねっていう、何か子供にこう誘う、あ、一緒に休もうよっていうような感じでしょうかね。私ともにいましょうというような言葉遣いでもあるんです。それはちょっと驚きなんです。イエス様は、みんなの人々に私に来なさい、一緒に休もうっていうふうに招いたんですね。優しい、本当に私は心静まるようなものを言葉遣いで私たちを招いてくださ
ってるんです。
そして次を見るには誰にこの招きがあるかっていうのが書かれているんですけども、それは
The ones who are laboring, who are laboring, and the ones who are burdened.
それはですね、重荷を負っている人、苦労している者に来なさいと言ってらっしゃるんですね。
So I just want to ask you, who isn't laboring?
この中で誰に重荷がなくて苦労してない人いません。みんな、みんな私たちは重荷に苦労があるでしょ。ない人ないですよね。
Maybe Nozomi, you know,
まだね、4ヶ月ぐらいの子供だったらそうかもしれません。でも全ての人が重荷や苦労があるんです。じゃあ、こう、多くなればなればですね、もう本当にいろんな面で重荷や苦労が伴うんですね。もういろんな苦労が重荷に私たちを追いかけてくるんですね。そして私はそのためにいろんなものを求めています。でも、その解決はなかったですね。そして本当の解決の道を見ることができなかったです。
Always striving.
そのために私たち努力しますね、頑張りますね。
But for what?
でもそれは何のためなんでしょうか。
Always hurrying.
なんで一生懸命いつも焦っているんですか。
But where are we hurrying
to? でも私たちが急いでいくのはどこに向かっているんでしょうか。
Let's look at the next
one. 次のスライドを見てみると、
でも
イエス様の約束がありますね。私たち重荷があるもの、苦労しているものみんなにあなた方を休ませてあげようというのがイエス様の約束なんです。でもここでですね、イエス様と共に来て、イエス様にいる人たちに、座る人たちに休みになって、来る人が休むんです。このイエス様の休みの約束は、神様が旧約聖書のヤウェの神様がしている約束に似ていますね。イエス様は私たちに約束しているた休み休息は何なんでしょうか。
No ordinary rest, like、when we go on vacation.
でもこの休みというのは私たちが普段考える休暇に行くというような休みではないです。
Or the rest when we read a book.
また本を読んで休むとか音楽を読んで休む、そういうものの休みとは違うんです。この休み休息というのは私たちの思う全てを回復してすっきりさせて爽快にする、進展する、そしてみちみち溢れさせるような休息なんですね。この休みというのは私たちは神様との関係をしっかり握るとき、このような安心感、休息があるんです。神様との関係によって私たちは回復するんですね。神様との関係が私たちを本当に完全なものに導いてください。この神様との関係に約束した休息というのはイエス様を通して私たちに与えられた休息なんです。次を見てみましょうね。
イエス様は
このように説明をします。私たちを招かれますね。私の首輝きを負うようにと、彼の首輝きを負うように招いていらっしゃいます。これを読んでですね、これ何かと思ったこと人多分いらっしゃると思うんですけども、
私
がこれ読んだ時にですね、私こう思いました。なんだこれ、
も
うこれ以上首輝きいらない、もう十分、もうこれ以上重荷ない、もうイエス様の首輝き重荷もいい、もう十分持ってる。私はもうイエス様が私の首輝きを持ってもう握ってください、私はもう自由になりたいなって思いましたね。イエス様、あなたが私の首輝きを持って、私を持ってるのイエス様、あなたが運んでください。
そういうふうに思ったことありませんかね。
これが新しい首輝き、もういい、なんだろうこれ、
okay.
私だけだったかもしれませんけども、
I want to think about for a minute with you, what is a yoke?
一体くびきって何なんでしょうか、重荷って何なんでしょうか。
Actually, at the time when
Jesus
said that,
the yoke
was a metaphor for the law.
これはですね、掟に対する、例えね、立法に対する例えでもあったんですね。
So, unlike what a lot of you have been taught, the law was not a burden at all for Jews.
掟はですね、人々にとっては本当は首切りではなかったんです、重荷ではなかったんですけど。
Following the law of God was a privilege.
本当はですね、神様の掟に従うことは私たちに彼らに与える特権であり喜びであったはずなんですけども。
Privilege that God gave to them because
He brought them out of
slavery and
He
made them free.
エジプトから内から彼らを奴隷から解放したその掟というのは本当に素晴らしいものだったんですけども。
But at the time of Jesus,
でもイエス様はの時にはですね、その掟というのが、
As you know, there was a group called the Pharisees.
パリサイ人っていう皆さんご存知の人もいます
けども、彼はですね、
その掟というのをいろいろ解釈するんですが、その掟の解釈が人々の生活の重荷になったんですね。これが起きて、これが起きて、これに従わなくちゃいけない。でもイエス様はその時にですね、私の首輝きを負いなさいというのは、それはどういうことかというと、私の掟に対する解釈を理解しなさい、それを握りなさいというんです。でもこれはですね、イエス様が人々に私の弟子となりなさいという招きでもあるんです。それはイエス様に従い、そして神様に導かれるということです。一体これに対して私たちはどんなことを他にもしなくちゃいけないんでしょうか。それは私たちが愛にあふれた生活をすることが一つですし、イエス様に従ってそして聖なる清い生活をすることも一つですね。イエス様に従うことは
Living a life to honor God.
神様に栄光を期す、そういうような生き方でもありますね。
I want to think a little bit more about a yoke with you.
皆さんと首輝き、重荷についてもう少し考えたいんですけども。
Because most of us don't really experience the life of a yoke in our everyday life.
私たち普段ですね、首輝きとか重荷とか見てもピンとこないのが実際なところですけども。
But at the time of Jesus, they saw yokes all the time. 皆様の頃
はそこら中にこの首輝きや重荷を見てるんですね。
Now, yokes were for animals.
首輝きは普段は、家畜の上にかけられているんですけども。
And very sadly, yokes were also for slaves.
そしてそれだけじゃなくて、実は奴隷の人間たちにも首輝きがかけられていたんです。
A yoke controls people,
は人々を支配し、
and it forces them to go where they didn't necessarily want to go.
あっちに行けない、こっち行けない、そういうような首輝きは人を支配するものもある。
皆さんの人生はどうでしょうか。
皆さんの首輝きとなって皆さんを支配しているようなものは何かありませんか。
何か
皆さんを支配し、皆さんをどっちかに連れて行ける、行くようなそういう首輝きのようなものはないでしょうか。例えば、私たちが若い頃デートしていた時に、
Mas would get hungry.
私はすぐお腹が空くんです。
Like really hungry.
本当にお腹が空くんです。
And when
突然お腹
が
空くんです。
Really、hungry,
突然お腹が空いた時に、彼は彼の性格は変わってしまうん
です。
彼のムード、雰囲気が全部変わってしまう。
Everything would change.
変わっちゃうんです
ね。
もう優しそうな親切な男性がですね、っていうような人に変わっちゃうんですね。
No problem. I always kept a big box of cereal in the car.
自分の車の中にシリアルを置いてるんです。
So if ever he got hungry, I would just take the cereal and take it.
はい、はい、で、じゃあ渡されます。
Now I'm the one who gets hungry. I think you have to do exercise. If you exercise, I think just suddenly you get hungry.
あ、走るとき急にお腹空いたりしますけども。
But anyway, our desires tend to control us.
私たちの欲望がですね、私たちを支配してしまったり、導いてしまうことはありませんか？
Our normal yokes trap us.
私たちの普段の吹雪が私たちに罠をかけている、そんなことはないでしょうか？
And they are controlling where we go.
そして私たちを 支配して自宅の家のところに連れてっていませんか。
イエス様の首輝は神様の
首輝は他の首輝と全く違う性質のものなんですね。
それは
私たちの上にしっかりと置かれてしまった重いものではなくて、私たちはそれにつきたい、私たちは自分の身を置きたい、あなたにつながりたいというような性質の首輝きなんですよ。
イエス様は
私の首輝きを追いなさい、私の首輝きを担いなさいと言われます。
これは
私たちが自分で選択することもできることです。
そして私たちが
これをしなさいと誰かに束縛され支配されるのではなくて、それに私たちに自由を与えてくださるものなんですね。それは私たちに喜びを与えてくださるべきなんです。もう一つ話したいことがあるんですけど、それは私たちは2つの首輝きをくっつけることはできないですね。首輝きは1つしか身につけることはできません。右に行こうと思って、左に行こうと思ったりと同時にはできないんです。どっちかに私たちは方向を決めなくてはいけません。それは不可能なことです。イエス様の首輝きを担うということが、私たちは他のものを置いて、他の首輝きを全部置いて、その下にしっかり置いて、他のことを、他の欲望とか全部置いて、イエス様と神様との関係に反するものを全て置いて、
The Apostle Paul wrote it like this, and I just want to read that passage.
もう一度です。今度は、パウロが語った言葉について読みたいんですけども、パ
ウロは
このようにちょっと長めです。長めですが、共に読みたいと思います。ガラテヤ書ですね。
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.For the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh.For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do.
日本語で見ましょう。兄弟たちよ、兄弟たちよ、あなた方が召されたのは実に自由を得るためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの一句に作りからである。気をつけるがよい。もし互いに噛み合って食い合っているなら、あなた方は互いに滅ぼされてしまうだろう。私は命じる。御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして二つのものは互いに相逆らい、その結果あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。
So, we're either following God or we're not.
私たちはですね、神様に従っているかそうでないか、そうはっきりと二つの道しかないんですね。
We're either living for God or not.
神様のために生きているかそうでないか、この二つははっきりと違いがあるわけです。
We're living to honor God and to bring His glory.
生きているか、それともその反対に
自分自身の
ために自己中心で生きているかのどっちかだ、ね、
神
様に栄光を期す、神様の御心を従うような生き方、もしくは自分の欲望に従う生き方のどちらかにしかないんです。イエス様は言うんですね、私から学びなさい。どこからこう生きなさいっていうのはただの知識ではなくて、私に学びなさいというイエス様はあります。一体どのように愛し合うか。
And Jesus continues and he continues in this way.
このようにイエス様は言われますけど、その時にこう言われます。
And he says, He tells us why we should take his yoke and why we can learn from him.
He
tells us because I am gentle and humble in heart.
なぜならば私は柔和で心のへりくだったものであるからと思います、ね。
So these words, humble and gentle and humble in heart, mean basically the same thing.
この柔和とか心のへりくだったのは基本的には同じことを言われています。
It's not being weak or soft.
弱いとか柔らかいとかいう意味じゃないんですね。それは
愛に
満ちてる、また哀れに満ちてる、そういう意味です。ここで表現されているのは、使えるものの性格なんですね。どのように使えているか。
Contrast that with the life of those who are proud.
またそれは反対のことを言えばですね、謙遜でないもの、おごるものはこの逆なわけです。
You know, it's easy for any person to become proud.
ね、私たちはですね、本当に、まあ、自分を誇りたい、そういうふうに思うことは普通であります。
And when we're proud,
私は、まあ、そこに誇っている時にですね、
what we do can often be the right thing.
で、まあ、それやってても本当に正しいことをしている時もあるんですけども、
but why we do it can often be not the right thing.
でもですね、なんでそれをするかというところがですね、問題なんです。
Just to give you guys a really short, quick example.
少し例を挙げるとですね。
When I was like, I guess about 22 years old.
私は22歳の時に、頃ですね。
Like now, I love the Bible.
聖書が好きでした。
I love to read the Bible.
聖書を読んでも好きだったんですけども。
I love to understand the Bible more.
そして聖書をもっともっと理解したいと思って。
And so I decided to go to graduate school to study the Bible.
で、ですから私は大学院は聖書学で、
Now I went to a graduate school called University of Chicago.
私、シカゴ大学の進学部に入学したんですけども。
Now probably most kind of normal people don't think very much of University of Chicago.
誰もですね、シカゴ大学なんて聞いてもピンとこない人多いんですけども。
But if you are a biblical scholar,
皆さんもし聖書学者ならばですね。
That's it.
聖書学者だったならば。
You would think, wow.
シカゴ大学は進学部っていうぐらいの。
Because University of Chicago is the place where they write all the books that everybody else reads.
シカゴ大学進学部ですね。有名な本やそういうものはほとんどそこから出版されるような進学部なんですけど。
And so one day I remember walking along with a friend.
ある時ですね、友達とそこで歩いてたんです。
And he asked me, why did you come to University of Chicago?
あなたはなんでシカゴ大学の進学部
何
ですかって言われた
んですね。And
I said
very simply,
because it's the best. ここも最高のところ
だからした。And he said to me, wow. Wow, す
ごいな。もう、もうそこにいなくなってからそんなこと聞かなかったって。
And University of Chicago is really, really an intense, stressful place.
シカゴ大学で有名なのはですね。本当に厳しくて、もう人をやっつけるような感じかな、もう確かに行きたくないなって、ね、日本もないけど、厳しいところなんですね。
I went there
で行ってみたらですね、
for a good, to do something good to study the Bible,
それは、聖書の勉強することを一生懸命したんですけども、
But the reason why I wanted to study the Bible wasn't a good reason.
でも私がなんで聖書を学びたいかっていう私の思いのそこにあると願いがちょっと違ったんです。間違ったんですね。
I wanted people to think, wow, she's an amazing biblical scholar.
その時にですね、私は将来誰かに、ああ、彼女は素晴らしい聖書学者だと思ってほしい、そういうような思いもあった。
I wanted to be one of those people who wrote all the famous books.
何か素晴らしい本を書いてですね、何かみんなに褒められるような、そういうことを願ってそこに行ってしまったんですね。
I didn't go to honor God.
その時私はそこに行ったら神様に栄光を聞くためではなく、
But I went to honor myself.
それは自分のために、自己中のために行ったのが今から
思います。So,
結局私はそこから離れてしまったんです。
And many, many years later, I began to study the Bible again in Japan.
何年も経って日本に来て私は自分の聖書の学びを始めました。
And it was motivated partly by the same reason, my love for the Bible.
動機はですね、聖書を学びたいという私の思いでもあったんですけれども、
でも、もう一つはですね、
違ったんですね。前とは違った思いで聖書を学びました。
It was to honor God.
それはもう一つ神様に栄光を期したいなと思って聖書を学びました。
もっともっと
聖書を学んで、それから他の人たちにそれを分かち合うことができたらと思って学ぶことにしました。
So here, Jesus is telling us that we need to not only learn from him, but we need to learn his gentleness.
私たちは彼から学ぶことはですね、彼の柔和さ、柔らかさ、へりくだった思いなんですね。
We need to learn his humbleness.
彼の謙遜さを私たちはどうしても学び身につける必要があります。
And what are the results?
もしそうしたら私たちはどうなるでしょうか。
He says that the results are, and you will find rest for your soul.
そしたら私たちは魂に休みが与えられるというんです。
When we're living for Jesus,
私たちがイエス様のために生きている
ときに、
神様からのシャローム、平安を受けるんですね。
Where we find completeness.
私たちは自分の本当の満足をイエス様の中で見ることができるんです。
We find peace.
私たちは平和を受けることができるんです。
We find contentment.
私たちは満足を受けることができるんです。
Another way that the Bible says is we find salvation.
私たちは違う言葉では救いがをイエス様から受けることができるんです。
We find eternal life.
永遠の命をイエス様から受けることができるんです。
And the base of all of that is our relationship with God.
基本となる根本になることは私たちのイエス様との関係なんですね。どうでしょうか。
And the last part of this verse of this passage is
聖書箇所このようになっています。
For my yoke is easy and my burden is light.
私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。
And this is that special word that I often talk with you about, you guys about, starting with four.
フォーね、誰々のためにというフォアっていう特別な意味があるんですけど、
その
聖書のフォアですけど、はい、何々のでとかねいう意味もありますけども、
so, remember that this special word is showing us that
聖書のこのフォアが来た時にですね、こうですね、前の説明で新しいことが始まったんで、前の説明なんです。
Supporting what came before.
前のことを説明するためにこれが書かれてるんですね。
Now, one other thing that we notice about this verse,
これ見れば分かりますけども、
it's written in a special way.
特別な書き方があります。
It's called synonymous parallelism.
It's
a hard word, and all it means is the first part is saying the same thing as the second part.
前と後ろが同じだという、そういう聖書の書き方です。前と後ろがあっていることを強調してるんですね。首が負いやすいっていうのは、それは荷が軽いということを意味しています。それをはっきり私たちが分かるようにこう言い方をしています。それは私にとって心よいものだという。それは私にとって、そしていつも変わらないものだというんです。私にとって軽い、優しいものだというんです。
The words that are describing your everyday life.
これが私たちがイエス様にある日々の生活を示しているんですね。
Easy.
優しい。
Comfortable.
安楽である。くつろぎやすい。
Pleasant.
喜ばしい。
Or something else choking you and bringing you in a different direction.
から逃れられる道なんですね。
イエス様は
私のもとに来なさいということを招いていらっしゃいました。ただイエス様のこの招きを頭で受けるだけではなくて、私たちはその招きをしっかり受けて、そしてそれを生きなくてはいけないんです。
So I just want to ask you this morning, that's the way that you're living your everyday life.
どうでしょうか。イエス様を求めていますか。それとも他のものが先に来てないでしょうか。
Are you finding rest for your soul?
そして、魂の休息をイエス様から、神様から与えていますか。
Are you running and running and tired and never finding what you're looking for and never getting to where you're trying to go?
見つけることできずに、いつもいつも追っかける生活をしている。どうでしょうか。イエス様の首輝きを担うことは、私たちの生き方、私たちの愛し方が変わってくるんですね。 私たちが日々どのように生きるかがこれによって変わってきます。お願いします。
Father God, I thank you so much that your word is true.
あなたの御言葉が真実であることを感謝します。
I thank you so much that your promises are true.
あなたの約束が真実であることを感謝します。
I thank you so much that because Jesus came,
イエス様、あなたが来てくださったので、
because he was born, because he lived, and because he died and was resurrected, we have an opportunity to have a relationship with the God who created the heaven and the earth.So Father God, I pray that we could choose your way, that we could take off all the other yokes that are pulling us in another direction, and Holy Spirit, we ask that you would lead us.So that we can keep the main thing,
私たちの本当に中心的なことを
the main thing.
本当にそれをしっかりと握ってあなたに向かっていくことができるように導いてください。
天の God, I just ask that you would speak to each one of us this morning. Speak to our heart.
私の心に語ってください。
And let us search and seek your face like the word says.
あなたの御顔を求めさせてください。
Let us just want to behold you and want to sit where you
want
to house like a little child.
子供がお母さんお父さんと横に座るような気持ちであ
なたに寄り添いたいです。 Here with you, God.
どうか神様あなたと共にさせてください。
Let us be here with you.
あなたと共にさせてください。イエス様の前としてお願いします。賛美をして本当に神様の前に私たちが何をすべきか祈りながら決めたいと思います。 We can just speak what we need to throw away, put it down, and what we need to carry.
Thank you.